どうも、私がアニマルジャパンです。
はい、どうも、ピチカートミルクです。
リコーリスリコイル12話。
はい。
また、お手紙から行きましょうか。
あ、お願いします。
まず、デオコおじさんから。
はい。
アニさんとピチさんの予想、たとえ外れていたとしても、この展開も全然ありだな、と思わせていただいて、
うん、
聞いていて面白いです。
うん。
まあ、僕の方ですけど、ピチさんの展開は、思わないですけどね。自分のざっくりとした最終回までの予想としては、
はい。
相変わらず、ヨシさんは、千里に殺しを要求してくると思いますが、うん、千里は結局最後まで人を殺すことはできないと思っています。
うん。
その結果、唯一の延命の可能性であった新しい心臓を失い、余命2ヶ月の命は変わることなく、最終的には千里は死ぬことになってしまうと思います。
お
主人公が死ぬということで、バッドエンドと言えばそうなりますが、あくまでも千里はあの調子で、
うん、
残りの短い余生をリコリスとしてではなく、普通の女の子として明るく全うすると思います。自分の信念を曲げて延命するより、最後まで自分らしく生きることを選択したという前向きなエンディングで、最後の最後に千里と滝名が戯れる日常的な場面が復活し、テレテレという花の塔のイントロが流れてきて明るく終わると思います。リコリス・リコイルは、リコリスという社会の治安維持のための影の暗殺者という、影の暗殺者の立場でありながら、不殺を貫いたり、独断で個人を救おうとした反動、過去リコイルを描いた、千里と滝名の二人の物語だと自分は勝手に解釈しているので、この二人の物語はこれでおしまいだと考えています。
うん。
ということで、ピチさんの千里がアランからもらった銃で、ヨシさんを撃ってしまうという予想、はい、兄さんの綺麗に終わりつつも続編が期待できる展開になるという予想とは反するものになってしまいましたが、うん、こういうのは満場一致で同意見になるよりぶつかり合った方が面白いと思うので、誰の予想が合っているのか楽しみながらこの作品のエンディングを見届けたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあまず千里は最終的に死ぬと。
なるほどね。
うん。まあ12話を見た後にこれを読んでるんで。
はい。
なるほどね。11話からそう思ってると。
うん。
で、まあ最終的に明るい、千里に戻る、死ぬのは決定してるけど。
うん。
日常を取り戻した。
はい。
リコリスのその暗殺部分は抜きにした明るいエンディングになるんじゃないかと。
はいはいはいはい。
なるほどね。その意見も確かにあるにはあると思いますね。
うん、はいはい。
うん、
まあ、聞くとそれもいいなって思っちゃいますね。
まあそうですね。
はい。
はい。続いて。
はい。
どうも、ネオです。
あ、ネオさん。はい。
前回の配信を受けて少し補足オーバー。
うん。
ヤタガラス。例の明治時代の組織図のヤタガラスを調べてみたのですが、
うん、
これにはどうもモデルがあるようです。
お
う。都市伝説レベルの話なので、あくまで話半分で聞いていただきたいのですが、
うん、
ググってみると、秘密結社ヤタガラスがヒットします。
ほう。
この組織には3人の裏天皇、過去裏、裏見角かな、裏帝かな、
お
う、イコール、禁止、金の飛びと書いて禁止が存在し、
うん、
この3人を含めた12人が幹部、十二ガラスである。例の組織図では、ミヤビっていう書いてたリコリスのところの感じですけど、
はい、
ミヤビとなっていた字は、作りは鳥を表しているので、
うん、
カラスの意味で使われているようです。まあ、ミヤビと書いてもカラスという意味もあるみたいですね。
お
う。つまり、組織図の下段の大鳥の9名、プラス、カラス、ミヤビ、これなんて読むんやろ。これもトビで合ってんのかな。9金遣いやから。 これ読み方、あ、これもカラスや。
うん。
全部カラスやな。カラスが、十二ガラスとし対応しているわけです。
うん。
カラスとミヤビと、なんかわからんカラスと。
はい。
この秘密結社ヤタガラスが西暦744年に結成され、裏社会を牛耳ってきたというのが大まかな都市伝説の内容なのですが、これをオマージュしてリコリコで用いているようなのです。こんなところから引用しているとは少し驚きました。それでは補足は以上ですといただきました。
はい、ありがとうございます。
まあ、ヤタガラスの元ネタがあったんじゃないかと。
ほう。
裏天皇がおって、三人裏天皇がおって、で、そこから12人のカラスがおると。
うん。
っていう裏組織が、秘密結社、ヤタガラス。
これってやっぱ、僕のやってるゲームでもその裏社会を、裏社会の組織としてヤタガラスって出てくるんですけども、
うん。
やっぱりそっから持ってきとるんですかね。
そうかもしれないですね。出どころが一つとは限らないですけどね。ヤタガラス自体は元ネタはまた別にあるから。
はいはいはい。
それを使ったヤタガラスっていう秘密結社を誰かが考えて、それをいろんな人が肉付けしていった可能性はあるんで。
うんうん、はい。
その中で一番有名なのが、もしかしたら今、紹介してくれた、ネオさんが紹介してくれたやつかもしれんし。
はいはいはいはい。
まあ、都市伝説レベルなんでね。
うん、
うん。こういう話はあるんやろうけど、実在したとは限らないっていう話でしょ。うん、
まあ、そんな、おぴらにしちゃいけんことですね。
ね、もういいんちゃう？もう今はないやろ
う
し。
あ、そうですね。
裏天皇ってなんやねんって話だしね。まあ、前回話が逸れてしまって、ピさんに答え聞けなかったけど、ヤタガラスってなんかわかってますか？ほんまのヤタガラス。ヤタのカラスとも言いますけど。分かってない。じゃあ、いいです。
はい。はい、
一つだけ言うと、サッカーの日本代表の、なんていうの、エンブレムっていうか、ワッペンっていうか、なんか、キャラになってる鳥がヤタガラスです。足三本のカラスです。
あ、足三本のカラスをヤタガラスでいいんですか？
そうです。
あ、ちょっと待ってくださいよ。じゃったら、メガテンで出てくるヤタガラスってカラスおるんですけど。
はい、それのことです。それが元ネタです。もともと、日本書紀やったかな。かなんかに書かれてるんです。
足までよく見てなかったです。もし、あいつ3本あったら。
足3本のはずです。ヤタガラスやったら。
まあそうでしょうね。
はい。まあそういう、日本神話に出てくるんです。
はいはいはい。
です。天皇家にまつわる話であるんです。
はい。
はい。だからそこが元ネタなんで、そっからいろんなところでこのヤタガラスが使われてるっていう、創作もいっぱいあるやろうし。
はい、はいはい。
っていうことだと思います。んで、今回リコリスがそれを元ネタにしてるであろうっていうことは、まあある程度推測はできる。
うん。
まあネオさんがこう書いてるから多分そういう情報はどっかにあったんでしょうね。
なるほどね。
うん。はい。まあ、いろいろ深い話ではありますね。
はい。
じゃあ、こっから、ハッシュタグちょっと紹介します。
はい。
でっかいのもみたいの三世さんからいただきました。
はい。
アルファ、ブラボーってのは、フォネティックコードというもので、B と D のように紛らわしいものを間違えないように使用されています。
うん。
Y は自営業やってきたとき、Y は、自営業って書いてますよね。自営業の自営が自衛隊の自営やから、
はい、はいはい。
自衛隊やったってことだね。
でしょうね。それで見てましたわ。
うん、俺自衛隊って勝手に呼んでたけど、
ええ、
最後は業になってるから。
なってますね。
言葉にすると自営業ってお店みたいんやけど。
僕らと一緒ですもんね。
だから Y は自営業やっていた時に教わりましたと。自衛隊やったんですね。
はいはいはい。
うん、これ、僕前回この説明したつもりやったんやけど、
ええ、
まあちょっと言葉が足りなかったみたいで、
うん、
まあ伝わりづらかったと思いますけど、このデカモミさんの説明通りですよ。
あ、僕これで分かりましたよ。この間、兄さん言ってたのこういうことだなと思って。
でしょ？だから僕の説明では分からなかったけど、はい、デカモミさんの補足で分かったってことですね。
はいはい。
うん。まあそういうことですよ。 アルファベットって似たような発音なんでね。
うん、そうなんですよ。電話とかでメールアドレスをしてるときに、
うん、
すげえ、Y 言うと、A とか言うときにどの A ですかってなるときありますよね。
そうですね。そのときにアルファの A ですとかね。
はいはいはい。
うん、B と D。
そうそうそう、
G と Z とかね。もう似すぎてて。
ドラゴンの D とか言ってましたもん。
ああ。まあ、それが一番一般的なのは、アルファ、ブラボー、なんちゃらっていうのが、
はいはいはい。
あるみたいです。これを言えば誰でも伝わるっていう。
なるほどね。
間違えづらいっていうことですよね。
はい。
うん。で、さらにデカモミさん。
うん。
舌を鳴らして位置を知る人。
うん。
最近だとこの人。ということで、これリンク貼ってくれてますけど、
はい、はいはい。
トニー・アンジ、
うん、
これゴールデンカムイの登場人物ね。はい、僕、どっかで、この舌を鳴らして空間把握をするっていう人、うん、つい最近見たなと思ってたんやけど、出てこんかったんが、この人ですわ。
おい、見た言ってましたもんね。
つい最近読みました、この人の話。この人目が見えないんですけど、
はい。
音で全部把握するんですね。で、これ耳になんか三角形のようにつけるじゃないですか。はい、これね、要はよく音を拾うようにしてるんやけど、
うん、
右側が後ろ、左側が前が空いてる。
ああ、そうです、そうですね。
これで、いろんな方向を把握するっていうね。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、これ、まあ、キャラクターなんで、
はい。
創作ではあると思うけど、多分元になった人はいてると思うんですよ、この作品やったら。
うん。
うん。なるほどなと思いましたね。
はいはいはい。
はい。続いて、パンタンさん。
はい。
リコリス・リコイル、これ何て読みますか？小説のタイトルですね。
オロディナリー・デイズ。
惜しい。
オリジナリティ・デイズ。
オーディナリーデイズ。リコリスリコイルオーディナリーデイズ。小説版もいかがですかと。
はい。
いただいたんですけどね。
はい。
これパンタンさんはこれ写真載せてくれてるんで、多分本で買った、紙の本で買ったと思うんですけど。
ええ。
僕はこれ、電子版を買いました。
お
う。うん。まだ全部読んでないですけど。
はい。
まだ3分の1ぐらいまでしか読んでないですけど。
ええ。
だからアニメで見てるだけあって、すごく絵が想像しやすいんで、
う
ん、で原作者も一緒ですし、
ほうほうほう、
非常に読みやすいです。
どの部分を書いてるんですかこれって？
話の間ですね。
ああはいはい。
千里と滝名が、一緒にリコリコで働いてるっていう日常を描いてる感じ。
ああなるほどね。アニメでない。
うん。そうそうそう。アニメで描ききれなかった部分。
はいはいはい。
描いたらしいんで、
うん、
言い方変えると、没になったエピソードを収録してる感じかな。
はいはいはい。
まあこれリコラジオ聞くと、
はい。
泣けるっていう話やったね、最後。
うん。
うん。だから、僕そこまで言ってないけど、最後はもうボロボロ泣いちゃうって話なんで、そこちょっと楽しみ。ピッチさんもこれなら読めるんじゃないですか？
あ、今もう、かなり話題が入ってますからね、頭に。
そうそうそうそう。絵が想像しやすいし、
うん、
非常に浅浦さんの文章も読みやすいんで、わかりやすいと思うんですよ。
おいくらでした？
あ、もう電子で買ったから、金額は見てないけど、多分600円くらいじゃない
ですか。あ、そんなもんですか？
多分。ハードカバーじゃないから、多分そんな高くないと思うんですよね。
これ、いいですね、ゲームクリエイター小島さんが、もう、出てますね、こう、絶賛してます、みたいな感じで。
帯書いてくれたっていうね。
すごいですね。
僕の利己的遺伝子をリコイルするっていう。
ああ。
デカデカと書いてます。これね。
ええ。
まあ、小島監督がツイートで、リコイスリコイルおもろいって言ったから、ここに書いてくれってお願いされたんかなって思うんやけど。
タイミング的に早いですよね。
ああ、まあそうですね。急に動いたんか、うん、それとも元々
そう
う、
も
とも と、
そうね。
もしかすると、
ええ、
俺はこの、リコの制作、もしかしたら監督あたりが、
ええ、
小島監督に、
ええ、
リコリス・リコイルちょっと見てもらえませんかって言った可能性があると思うんですよ。なぜかというと、
はいはい、
僕、今デス・ストランディングやってるじゃないですか。
ええはいはいはい、
そこで、ボーラガンっていうのがあるんですけど、
はい、
あのボーラガンっていうのが、なんかワイヤーかロープかなんかを飛ばして、
はい。
敵を拘束するっていう武器なんですよ。
はいはい、はい。
ぐるぐる巻きにして、動きを止めるっていう武器。
はい。
リコリコの中にも出てくるじゃないですか。
出てきます。
似たような。
はい。
とか、ゲームの中にも、ゴムの必殺召喚もあるんですよ。
おお。
もしかしたら、デスストランディングが、
ええ。
元ネタというか、
はいはい。
ここに、イマジネーションを得て、この作品が作られている可能性もあるなと。使ってもいいですかっていうお願いをした可能性はあるね。だから小島監督もいいですよっていうことで、
はいはい。
言ったから見たんじゃないかな。
なるほどね。
もしくは、デスストランディングとか、
ええ、
メタルギアで出てきたようなことがここに出てますよっていうのを誰かが教えてくれて見たんかもしれないし。
うん。
まあ、なりゆきはわからんけど、
はい。
制作はもしかしたら意識してたんじゃないかなと。
うん。
小島作品を。
はいはいはいはい。
まあ、やってみて感じましたね。
いろいろリンクしていますね、今。
そうですね。だからこの作品はいろんなところから引っ張ってきてると思うんですよね。
うん。
次のキミコさんが、
はい。
リコリコオープニングのキックシーンはこの映画から来ていたのかっていうことで、
うんうん、
引用リツイートしてくれてますけど、
はい。
オープニングで、千里が軽く蹴ったのに、滝名が思い切り蹴り返してくるっていう、これを、
はい。
なんと、スタンドバイミーでやってたと。
これ、まんまですね。
まんまなんです。
お
で、俺、
はい。
まあ、後出しで言うのはあれやけど、どっかで見た、はいって思ってたんですよ。既視感はあったんです。けど、はいはい、どこで見たかが全くわからんかったし、
ええ、
どっかにあるとも思ってないから、
はい、
なんとなく子供の頃に僕らがやってたことを映像化してるだけかなと思ってたんやけど、
うん、
スタンドバイミーに、
うん、
同じような蹴り方、まあ、若干ちゃうんやけど、
はい、
でもほぼほぼこれはオマージュしてるなっていうのはわかるシーンがあるんで、
お
今回その、スタンドバイミーのこのシーンちょっとチェックしてみたら、
ええ、
まあまさにその通りでしたね。ちょっと、蹴り返すのに、2、3拍あるんで、違うっちゃ違うんやけど。
いや、でもこのもう、ほぼもう、合致してますよね、ここまで、
うん。そう。で、なぜ、僕がこの、リコリコのオープニングを見たときに、
ええ、
僕ら子供の頃これやってたよねって言ってたかというと、
ええ、
僕らは子供の頃、スタンドバイミーを見てやってるんです、これ。スタンドバイミーを見て、このリバーフェニックスの蹴り方を真似してたんです。
ほうほうほうほう。
だからみんなやってた記憶があるから、このリコリコのオープニング見たときに、あ、子供の頃にやってたやつやってなったと思うんですよ。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。ああ、もうやられたなと思いました
、ね。よう見っけますよね、この辺は、まあ。
そうですね。まあまあ、スタンドバイミー好きな人なら気づくでしょ、すぐに。僕も子供の頃しか見てないから。
いや、僕もこのシーン、見たことある思
う
て、
うん、
いろいろ思い出してたら、僕、あーって思ったんですよ、
うん、
スラムダンクでもあるんですよ。
はいはいはい。
ルカワと、桜木がこの蹴り合うシーン。
うん。
あ、僕あれや思ってたんですけど、こっちの方がまあ、バッチリ合ってますんで。
この蹴り方でった
全然違いますよ。
ちゃうんやん。
ルカワが軽く蹴って、桜木を思い切り蹴るような形だったんですけど。
あー、まあでも、スラムダンクも、スタンドバイミーを。
ああ、今思えばそう。
かもしれない、
ね。ここから、オマージュしてる感じでしょうね。
うん。だから、この切り方、ほんま子供の頃やってたもん、みんな。
うん。
すげえ影響を受けたと思いますよ。
はいはいはいはい。
うん。あと、ピザ吹き出すとかね。はい。続いて、ピチカートミルクさん。
ああ、はい。
よく見たらいっぱい咲いてた。でも怖いから近寄らないよっていうことで。
はい。
ピチさんの近所ですか、これ。
そうです。色がちょっと被っとるんで、
うん、
なかなか把握しなかったんですけど、よう見たら、あ、これ、ヒガンバナや思
う
てから、
うん、
よう見たらめちゃめちゃ咲いとるんですよね。
そうですよ。めちゃめちゃ咲いてるんですって。身近な花なんで、
はいはいはい、
で、近寄らんとこうとする気持ちは別にいいんやけど、
ええ、
いちいち書かなくていいと思います、これは。
あ、そうそう。
風評被害です。そこまで危ない花ではないですから。
あ、触らなんかっていいですよね。
触ったところで何ともないと思います、普通は。
ほう。
口に入れたりしたらあかん
だと。まあまあ、でもそうですね。
うん。まあ、口に入れてもそこまで大したことないと思います、葉っぱとか、花はね。
はいはいはいはい。
やけど、一応はやらない方がいいっていうぐらいのもんであって、
うん、
そこまで近寄らんとこうとかいうのは、
はいはい、
風評被害ですよ。
ヒガンバに対する風評被害ですね。
うん。だって、そこら中に咲いてますから。
咲いてますね。
特に今の時期。今、ヒガンですんで、この秋のヒガンの時期に咲くんですよ。
おー。いや、むちゃむちゃ咲いてましたね。
はい。
今までちょっと気づかなかった
ですわ。はい。もう2週間ほどで散っちゃいますんで。
ああ、そうですね。
はい。
うん、
うん。だからあんまり怖いっていうイメージを植え付けないように。
あ、わかりました。
それでなくても、ヒガンバナってすごく怖いイメージを持ってる人、はい、怖いっていうか縁起が悪いイメージを持ってる人が多いから。
あ、そうですね。
はい。
はい、わかりました。
はい。じゃあこっから。
はい。
内容を貼っていきますが、はい、今回12話もうすっごく濃い話だったんで、
うん。
たっぷり内容を、
はい。
追っていきたいと思うというか、うん、ほぼほぼ僕は再現していくことになると思いますけど、まとめきれなかったんで、ただ単に再現していきたいと思います。
はい、
はい、お付き合いください。
はい。
まず、11話のラストね、3人が睨み合ってたところで終わったんですけど、
はい。
タキナが、千里のマガジンがないことに気づくんですね。
うん。
気づいたっていうか、心配するんですね。マガジンがないんじゃって言うて、カバンを落としてしまったんで。
あ、僕、いいですか？
はいはい。
僕、先週もカワンは千里が投げたとか思ってたんですけども。
はい。
これ見たらやっぱり千里が、あ、反動で言ってましたね。
当たり前のことは言わなくていいです。そう思ったのはあなたぐらいの話で、投げる必要がないですから。
あ、そうですか。でもラジオでも投げたかどうなのか言ってませんでした？
ほんまに？
言ってました、言ってました。あれ投げたんかね？落ちたんかね？みたいな話もなんか出てたんで、あ、どっちだったんじゃろうと思ったんですけど。
投げる必要がない。からね。
うん、まあ、これ見たら確実にあの反動で言ってましたわ。
はい。
はい。
マジマが、その、自分も段数がないっていうことで、
うん、
振り返って走り始めて、
うん、
で、落ちてた銃を拾うんですね。
はい。
で、その瞬間、千里は太ももに隠してたマガジンを補充するんですね。
うん。
あったんやんって話ね。
そうですよね、
うん。ずるいよね、これね。毎回言いますけど。
あの、だいたい女の子ってここにありますからね。
女の子って。
いや、藤子ちゃんとかよくこう入れてます。
まあ、女性はよくやりますけどね。で、まあ、真島が補充した銃で撃ってくるんですけど、
はい。
真島の弾はもちろん見えてる千里はかわします。
うん。
で、千里が、マジマの手を打ちまして、
はい。
マジマの銃を弾く。
うん。
マジマはそのまま下がって、
うん。
闇に紛れていくんですよね。
はい。
そんなにくっきり闇になるかって思いますけどね。
まあ、でも、なんか、かっこいいじゃないですか。
いや、わかりますけど、まあ、アニメやなって思いますけど、そんなくっきり闇にはならない。
目に慣れてますね。
慣れるもクソも、あんだけシャッターがぶち破られとったら、
結構明るい。
全部見えますって。綺麗にはここから闇にはならないですけど、まあ、アニメなんで。
はいはい。
闇に紛れまして、で、千里も滝名も、もう不意打ちを食らいまして蹴られるんですけど、
はい。
その、千里が真島の耳元で、
はい。
発砲するわけですね。
うん。
まじまの耳がキーンってなると。
うん。
で、千里がもう一回振り返って耳元で、バーンって打ったら耳がキーンってなると。
はい。
これで、まじまがもだえるんですね。
その手があったかですね。
いや、まあまあまあ、耳元で打たれたらみんなキーンってなると思うけど、ここで言いたいのは多分まじまの、
はい。
一番の武器である耳を、
はい。
間近で、銃声を鳴らしたら、
はい、
耳が良すぎるのが災いしてキーンとなってしまうっていうことを言いたいんやと思うけど、
うん、
いや、そうはならんっていうか、そうはなるんやけど、
ええ、
あの僕前も言いましたけど、
はい、
その犬がどんだけ鼻がいいからって、
ええ、
臭い匂いを嗅いだからって、
うん、
人の何百倍も強烈な匂いにはならんっていう話をしたと思うんですよね。
はいはいはい。
いくら大きな音を出したって、まじまに聞こえる音はみんな一緒やと思うんですよ。
おあの、聞き分けとるだけですね。
細かい音が聞こえるだけ。なのに、まあ、確かに耳キーンは誰でもなると思うけど、
うん。
まじまのウィークポイントではないとは思います
よ。僕はその手があったかってちょっと感心しましたけどね。
いやいやいや。これはウィークポイントではないと思いましたね。
まあ、言うてもまあそうやったら耳打てよっていう話ですけどね。
じゃなくて、まあまあまあ耳でもいいし、
はい。
そこを打てんにやったら、
ええ。
喉元であり、こめかみであり、
ああ、もう一発だよね。
うん、まさに、その急所があるわけじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そんな近くで打てんねんから。
ええ。
打てはええのに、一回耳キーンさしてから、
はい。
身動きが取れなくなったまじまに、至近距離から腕、腹、うん、頭と必殺昇段当てていくと。
うん。
で、滝野がそこに、拘束中ですかね。
はいはいはい。
あれで手すりに拘束すると。
うん。
で、DA に、まじまの確保の連絡が入りまして。
うん。
要は滝野が確保したということで。ここに、イタドリが現れるんですね。
はいはい。
で、イタドリがリコリスを処分すると。
うん。
もう上層部の決定だって。
うん。
リリベルで対応するっていう。
はい。
もう出てこうへんと思ったリリベル、ようやくここで出てきたんですね。
そうですね。
で、チサトが吉松を探しに行く言
う
て、
うん。
上の階にあっさり吉松おったんですね。で、チサトがもう満面の笑みなんですよ。
はいはい。
まあ、まだ信じてるんで。
はい。
よかったっていうことで。うん。その、吉松は、左腕に、弾丸がかすってるだけで。
はい。
命に別状はなかったと。
うん。
実際に当たってるんですね。
うん。
うん。だから、ピッチさん、ナイフで切ったって言ってたけど、弾丸で切れてます。
弾丸ですね。
はい。
はい。
で、吉松が、奴は死んだか。私をこんな目に遭わせた真島を殺したか。千里が固まるんですね、意外なセリフに。
うん。
殺してくれたんだろう。千里が暗い表情になって。
うん。
吉さん、殺しないのか。
うん。
吉さんの期待に応えられないのは分かっている。でも、なんだ。マザーテレサにでもなったつもりか。うん。だって、人に救われた命で誰かの命を奪えるわけないじゃない。君は分かっていないようだ。人生の役割が明確な人間は少ない。
うん。
だが、これほど幸せなことはない。
うん。
これ、滝名が聞いてるんですよね。
そうですね。
幸せ？殺しが私の幸せなの？これ悲しいセリフでね。
はい。
そうだ。それによって君は人類と世界に貢献できるのだから。私は結構幸せだった。できれば誰かの役に立ちたかったんだけど、あなたが私にしてくれたみたいに、私はそんなことのために死にかけの人形のゼンマイを巻いたわけじゃないよ。
これはひどいですね。
千里がハッと。
うん。
これ聞いてる滝名がもう暗い表情になってるんやけど。
あれもうぶち切れてますよね。
銃のロックを解除します。
はい。
はい、千里が人形、人形か。うまいこと言うな、ヨシさん。
うん。
君にその銃はふさわしくない。返してくれ。これ。僕らずっとね、
はい、
アラン機関からもらった銃は大事に持ってるんやと思ってたけど、は
い、
ずっと使ってたんですね。ああって思いましたね。そらそうかと思って、あそこに必殺昇段を入れて売ってたね。
はい、
それだけやったよね。返してくれって言われて、銃を渡すんですけど、
はい、
吉松はマガジンを外して、
うん、
3日目。こんなものって言ってマガジンを捨てまして、
はい、
君には実弾がふさわしい。実弾のマガジンを入れて千里を撃つんですね。
うん。
なんか首だけかわして千里は避けるんですけど、うん、この髪の毛をかすったんで髪の毛が散るんですね。
はいはい。
素晴らしい。なんで千里の髪の毛の奥に銃を構えている滝永がおって、
はいはいはい、
撃ってくるんですね。
うん。
これ一瞬あれ吉松かわしたって思ったんやけど。滝野が動くな。次は眉間に打ち込みますよ。
うん。
千里が滝野銃を下ろして。滝野が吉松、お前が真島と共謀して千里をここに誘い込んだのは分かっている。
うん。
いや真島も利用したんでしょ。真島に武器を渡したのもお前。
うん。
ウォールナットにラジアータをハックさせたのも殺したのもお前。
うん。
ああと松下もお前だ。そして千里の心臓を壊したのもお前、
うん。
だけどそんなことはもうどうでもいい。そのケースさえ手に入れば。千里がケースの方を見て。
はい。
くるみが掴みました。その中に千里の命がある。あ、吉松が。ははは。物知りだね、滝名ちゃん。
うん。
千里って言って、吉松がネクタイを緩め始めて、シャツを前開くんですけど、
はい、はいはいはい。
お前を生かす心臓は今ここだよ。もう思いっきりでっかい傷跡がついてるね。
はいはい。
16針塗ってましたね。
あ、すごい感じました
か。私を撃って手に入れなさい。で、銃を渡して握らせるんです。
うん。
これで君はまだまだ生きられる。額に銃口を当てて。
はい。
さあためらうな。君自身の価値と人生を取り戻すんだ。そのために、私は命を捧げるよ。滝永。
うん、
狂ってる。で、吉松が。
はい。
千里って。ほな、千里がビクってして。な、千里が、バカにしないで、撃てるわけないでしょ。滝永、千里を押しのけて。
うん。
画角が天井映るんですけど、銃声が鳴るんですね。
はい。
撃ったんかと思ったら、千里が、
うん。
それを阻止してて。
はい。
何してんのって。滝永。里ができないなら私がやります。そういうことじゃない。滝名、落ち着いて。里の前で君が私を撃つことなどできないよ。滝名ちゃん。その心臓を私が引きずり出してやる。離して、千里。千里が何かに気づいて、
うん、
滝名を突き放して離れるんですけど、
はい、
その瞬間、姫釜がない投げたナイフが飛んできてた。
はい、そうですね。
姫釜がもうプラグスーツみたいなの着てるんですけど、どこで売ってんのっていうスーツですけど
ね。メトロールみたいになってましたよね。
うん、滝名が、お前って。
ええ。
な、姫釜が滝名を飛び降りてきながら蹴るんですね。
うん。
で、さらに回し蹴りして、そのまま滝名が、ひび入った窓ガラスに激突しまして。
はい。
で、千里が、その、太もものマガジンを取ろうとしたんですけど、あ、さっき使ったからもうないわってなって。
うん。
で、さっき、吉松が捨てたマガジンを追ってみると、吉松が踏みつけてるんですね。
はいはい。
実弾を使え。友達が死ぬぞ。早く殺せ。姫釜が、滝名に、走っていって、そのまま、シャイニングウィザードするんですね。そのまま、滝名もろともガラスを突き破って、外に飛び出します。はい、
うん。
で、滝名はそこに、ちょうど水平に飛び出してた鉄筋にぶつかりまして、
はい。
なんとか手で捕まります。
うん。
姫釜は鉄筋の上に着地。
はい。
手にはナイフを持ってる。
うん。
で、慌てて、千里も飛び降りてきて、姫釜の前に立ちまして、
うん。
さっきの拘束銃を持ってきてて、姫釜を拘束します。
はい。
滝名が鉄筋に捕まっているところに銃弾がバンバン当たっていくんですね。
うん。
これ撃ってんのが吉松なんですね。
はい。
やめて言ってんやけど、全然やめない。
うん。
吉さーん言って、撃つ。
はい。
吉松が撃つんやけど、そうだ。それでいい。って言って、うん、脇腹から血が滲んできて、吉松が倒れる。はい、
うん。
うわーって千里が叫ぶ。
はい。
滝名が鉄筋の上に上がってきて、行ってって。うん。うーんって言って走っていく。
うん。
姫釜は、片手だけ拘束されてたんで、
はい。
難なくナイフでその拘束されてたロープを切りまして、
うん。
滝名と姫釜が睨み合う。
ああ、バーサスですね、これ。
はい、もう熱いですね、この辺ね。千里が吉松のとこまで来まして、
うん。
よかった、弾は抜けてる。これじゃ死なんぞ。千里の銃を自分の心臓に向けようとしたところで、千里がビンタする。
うん。
命を粗末にする奴は嫌いだ。嫌いだよ、ヨシさん。
うん。
君のためなんだ。なぜわからない。違う。世界のためなんでしょ。同じことだ。私には世界より大切なものがいっぱいあるんだ。プチンってなって。
うん。
ヨシさんがくれた時間で、それに気づけた。これは返す。アランチャームを先引きちぎって、これを返すんですね。
はい、はい、はいはい。
ヨシさんには本当感謝してる。だから私の代わりに元気でいて。あ、先生の弾は返してもらうね。このマガジンをその場で装着して、
はい。
右手を上げて、そのままノールックで真後ろを打つ。
かっこいいっすね、これ。
そこに姫釜がバタッと倒れる。
はい。
これ姫釜左肩が血滲んでるんですよね。
ええ。
でも姫釜ここにおるっていうことは、千里が走っていき、行って、
はい。
滝名はどうしたって。
うん。
そこでパリンって音が聞こえたら、窓から滝名が入ってきてて。
うん。
顔半分血まみれなんだね。
かっこ、はい、っ怖いんですけど、かっこいいかった、
ね。ここで。で、鼻で大きく息を吸う。
はい。
千里が、よかったって。滝なんか歩いてくるんですね、ゆっくり。
うん。
うん。千里が、ん？って言って。で、抱えてた姫釜をバンと押して、行ってって言って。はい、ほんな歩いてた滝なんかダッシュし始めて。
うん。う
ん、銃をそのまま拾って、ノンストップでそのまま走りながら射撃、連射します。
うん、はい。
撃った先には姫釜が吉松を抱えて歩いてるんですけど、
うんうん、
ちょうどもうギリギリ頭の上に弾丸が当たる感じで、ギリギリ当たらないよね。
はいはい。
あんだけ射撃が得意な滝名も、やっぱ焦ってるんだね。
ああ、そうですね。
走りながらっていうのと、逃がしたらあかんっていうので焦ってるっていうのとで当たらないですね。
そうですね。
千里が滝名を抱きしめて、滝名、もういい！滝名が、離して、心臓が逃げる！
うん。
もう一発撃つんですけど当たらない。
はい。
さらに撃つんですけど、弾切れ。
うん。
うわー！ヨシさんを殺して生きても、それはもう私じゃない。滝名が脱力して。
うん。
嫌だ。千里が、ヨシさんの代わりに生きるのは私には無理だよ。嫌だ。千里が死ぬのは嫌だ。ありがとう。でも、私は本当はもういないはずの人。ヨシさんに生かされたから、滝名にも出会えた。私だけじゃない。お別れの時はみんなに来るよ。でも、それは今日じゃない。そうでしょ？って言って笑顔に。
はい。
滝名も、ちょっと落ち着きを取り戻したところで、うん、窓の外から強風が吹いてきて、
うん。
ヘリコプターが現れるんですね。
はい。
バタバタバタバタバタっていう音が、ネトフリの字幕では、ローター音って出たんですよね。
う
ん、ローター音って、なんか間違えてるんちゃうと思って、ローター音ヘリでしか調べたら、ヘリコプターのあの、何ヘリの音って、ローター音って言うらしいんですね。はい、あ、そうなんやって、ちょっと勉強になったなと思って。
間違いなかったね。
はい。ヘリコプターの扉が開いて中に乗ってたのがクルミ。
はい。
おーい、お前ら元気か？水木がうるさいんだ。早くしろ。これ風がすごいな。もう口も目も乾くんだよ。ギョッギョッって言って。
はい。
この、これ風がすごいなあたりからもうアイキャッチに入ってるんですよね。アイキャッチに被ってるんですよね。
はいはいはい。
うん。これなんかね、久野さんがツイッターやったかな？どっかで言ってたんやけど。
ツイッターですね。僕見ました。
うん。まあ、アイキャッチに被ってもいいから全部読んでくれって言われたらしいですね。
うん、
うん。尺は収まらへんねんけどっていう。うん。まあ、ヘリを運転してるのが水木。水木意外と万能ですよね。
はい、そうですね。
うん。
運転系は大体行きますね。
はい。CM 明け。
はい。
ミカからクルミに、リコリスの救出の依頼が入った。で、それを千里たちを向かわせろっていうことらしくて。
はいはいはい。
だからミカに、その依頼してきたのはクスノキさんで。ミカは用事があるっていう話で、ここにはおらんのですけど。
はい。
預かったものがあるって言って、
うん、
中身を見ると、中に、視察商談のマガジンが入ってると。
はいはい。
助かったってなるんやけど、
うん、
滝名が、私が預かるっていう、ね。なんでと思って、まあ、カバン持ってないからかって思うんやけど、いや、預ける必要あるかなって思うんですけど、
うん、あ、カバン持ってないといけないですかね、やっぱ。
いや、でも、太ももに入れたらいいじゃんか。
まあ、一個だけ入れたんじゃないですか？
全部。いや、そんな説明はなかった。一、うん、個しか渡してなかったけど。
はい。
あ、そっか。でも、それは何にも言ってなかったんで。
うん。
うん。で、どうやら敵はリリベルだと。
はい。
で、水木が言うには、昔はよく店にも来てたと。
うん。
千里を殺しに。
ですね。
で、なぜ来なくなったかというと、うん、ミカとクスノキが上と交渉して来なくなったと。
うん。
いや、なぜ来てたのかを聞きたい。来なくなったのはもういいわ。なぜ殺す必要があるのか、なんでそんな敵対してるのかが知りたかったんやけど、そこは、
まあ、それ分からなかったね、
教えてくれなかったですね。
はい。
うん。で、一方、神殿パトナーやったっけ。
木樹じゃなくて。もう木樹。
もう木樹って何やねん。
もう。
何やったっけ？
もう、木獣。ね。
何だっけ。もう円空木。
あ、円空木。
いや、もう木獣やね。全然欲しくないわ。円空木に、
はい。
おったあの、吹きたち。のところに、このサードリコリスがいっぱいやってきて。
うん。
で、火花が、吹き、アルファのリコリスが来たぞって言うんですよ。
うん。
え、アルファはお前らやんって思ったんですよ。
おう。
どういうことって。
あ、僕全然気にしなかった
か。そう、俺ここのセリフ、わからんとこいっぱいあるんやけど。
はい。
まあだから、もしかしたら、アルファの、この、火花、吹き、桜、あたり以外の奴らが来たってことかなって思うんやけど。
はい、そんな感じですよね。
え、なんで同じように行動してなかったんって思うけど。おう、この辺はよう分からん。
はいはいはい。
次の桜のセリフもよう分からんけど、うん、命拾いしたな、あいつらって言うんですよ。これもよう分からん。え、あいつらっていうのはこのサードリコリスのこと？誰のこと？
ああ、そんな深く考えていなかったそう。
で、エリカが、またたきなに助けられたね。はい、え、どういうこと？
あ、それ分からんね。
もう分からへん。こいつら言ってること何も分からへんけど。
タキナ、おらんですね。
だもしかしたら、タキナが、マジマを捕らえたから、助けられたってことかもしれんけど。
あははは。あ、その連絡が行ってから。
だ、もしかしたら、サクラの命拾いしたっていうのは、前回の、何やったっけ、あの掃除機が爆発したとこ？
あ、はいはいはい。
あの時に、こいつらがおらんかったから助かったっていうこと。なのかな。なんかようわからんセリフですよね、これね。だからエリカがまたタキナに助けられたね。サクラがそういうことじゃないっす。
うん、
ここでは敬語なんですけどね。で、フキがほっぺたをさすってるんですよ。はい、
うん、
タキナを思い出してるんでしょうね。
そうですね。
はい。動くぞって言って。な、火花が待機命令なんでしょって。
そう。
フキが、火花とエリカはサードリコリスを率いて、他チームの負傷者を下に下ろせ。
うん。
サクラが、命令無視は嫌っすよ。手柄を立ててファーストリコリスになりたいっすから。
うん。
フキが、サクラは私と来い。ここに残って制御室を奪還する。そこなくっちゃって言うんですけど、うんうん、それはいいんか。それも命令無視しちゃうんか。うん。わからんね、この人たちの会話は。
まあまあ、戦争系はそんなんじゃないですか。僕もよくわかんないですけど。
まあとにかく、フキは、何かを悟って、はい、ここにおったらあかんと。
うん。
とにかく、制御室を奪還せなあかんっていうことで動き始めたんですね。待機の命令を破ってでも。
まあ、それか、あの時の、その、タキナの気持ちが、もうこんな気持ちあったんかな、みたいなのが分かったみたいな感じ。
分かったとして何のために動いたんや。
まあそうですね。
何やねん。何が分かったんや、今。一方、DA のラジアータは、
はい、
まだロボタに乗っ取られてるんですね。
うん、うん。
で、くるみが、千里に USB メモリーを渡して、
はい。
それを円空木の制御室に挿してこい。あとは何とかしてやるっていう、ね。
うん。
タキナが、でも、ラジアータが動かないんじゃ、もう偽装もできない。ああ、もう。そんなポンコツ、ウォールナットに任せろって。
うん。
かっこいいですね。
かっこいいね、この絵、もう、目がキリッてしましたね。
くるみ無双ですよね。
はい、こっからね。
はい。水木が、どうすんだ、千里って。な、千里が、よし、リコリコ営業再開だって。
うん。
水木が、バッチコーイって。で、滝名が、笑顔になるんやけど、また沈んだ顔になるんです
ね。はいはい。
あの、水木がよくバッチコーイって言いますけど、バッチコーイは分かりますよね、あなたね。
え、オッケーいうことでしょ？
どういう？
どんとこい、どんとこいうことでしょ？
でしょ？でもこのバッチって何？
バッチリこういうことでしょ？バッチリ。
違いますね。
だって僕よく使いますよ、バッチコーイって。
でしょ？何用語か。
え、戦争用語ですか、これ。
違います。野球用語でしょ、これ。
ああ、そうね。
守備をしてて、バッターを打ってこいってことです。ここに打ってこい、はいはい、バッチこいですよ。バッターこいってことです。
うわぁ。 もう元がわからなかったっすわ。そうですね。
知らずに使ってる人多いと思いますね、これね。うんうん、で、エリカが、
はい。
火花に、私はタキナの代わりをしなきゃ、じゃあねって言って行っちゃうんですよね。
うん。
これ何って思って。
うん。
まあ確かに、エリカは、私がタキナの代わりをするって言ってたけど、
はい。
まあまあ、とにかく、フキたちを助けに行かなと思ったんでしょうけど、
うん。
フキとサクラのピンチを救ったエリカが合流するんですけど、
うん。
まあ戦ってるうちに負けそうになるんですよね。
はいはい。
で、そこに、チサとタキナが登場して、あっちゅう間に殲滅します。
ですね。
はい。ここも、かっこよかったですね。
うん。
チサともタキナも、ここではパンチラ全くしなかったですね。鉄壁のスカートがガードしてましたね。
いや、ここ、どこ、全部そうでしょ。
いや、でもブラ出してるシーンあったやんか。
ありましたっけ？
なんで着替えてるシーンあったやんか、DA 行った時に。
あ、そう、そう。いや、戦闘シーンはないじゃないですか、そういうシーン。
そうそう、戦闘シーンとかでも一切ないですよね。そういうところに目を生かさないようにしてるんですけど。
まあまあ、そうね。
不自然なスカートの動きをしてましたけど。まあ、ここにリリベルがやってきまして。
はい。
まあ、リリベルが迫ってきてるとこに、千里がなんとか USB を、探して、
はい、ま
あ、ようあれ見つけたなと思いますけど、USB が何たるかわからん千里が、ようやく見つけて、ギリギリ刺しまして、はい、ここで、くるみがハッキング会社をするわけですね。
はいはいはい。
見つけたぞロボタ、見つけたぞロボタ。
ウォールナット、死んだはずじゃ。世界一のハッカーは僕だー。100年早いわってくるみたいですね。
これな、お、あれ、これもオマージュですね。
何？
バーチャファイターのアキラのオマージュですよ。
全然ちゃうやろ。
100年早いんだよ、の女バージョンでしょ。
全然ちゃうやろ、100年
早い。いや、あれでしょ、
100年早いわなんて、どこにでも出てくるセリフや。それを、ただ単に、ばあちゃんが言ってるだけの話で、オマージュでも何でもないよ、こんなセリフ。
あ、僕ら、こればあちゃんから来たなって思った
んです。いや、まだ語尾がね、100年早いんだよって言ってたらそうよ。100年早いわ、は、どこでも使われてるって。
もう、わかんないさ、それは。
わかるわ。それをオマージュするなら絶対100年早いんだよって言うよ。
ここの、くるみの声質とかたまらないんですね、なんか。いつもの声質じゃなかったですよね。
ああ、まあそうですね。
ちょっと生きっとるような感じがしてから。
いやいや、今回のくるみはほんまかっこよかった。
ああ、もうここ、前回のウォールナットに任せると、この2発はたまらんですね。
そうですね。
うん、
で、円空木からの放送、だロボタが、ハッキングして、リコリスの、はい、殺害現場を見せてたんやけど、この放送が停止して。
うん。
で、くるみが、警察に通報すると。
はいはい。
ロボタの家の扉を破って入ってきたのが、誰ですか？
あの人ですよ。名前が出てこないですわ。
安倍さん。
安倍さん、安倍さん。はい。
安倍さんと部下が入ってきましたね。
うん。
これだけやったんですね、安倍さんのあの表情。ずるいなぁと思って、結局ロボタは何回も家の扉破られてますね。
そうですね。
人が入ってくるたびに家の扉が破られるっていうね。
自分のあれ、鍵はすごいゆるゆるなんですね。
まあまあそうですね。で、くるみが、次はラジアータだって言って、
うん、
なんかプログラム走らせるんですけど、
はい。
コードオブアクスレピオスっていうね、
お
うなんか文字が出てて、
はい。
どういう意味やろうと思って、このアクスレピオスっていうのを調べてみたら、
ええ、
どうやら、アポロ、ギリシャ神話の、うん、アポロの息子の名前らしくて、
ほう。
なんか、ゼウスに殺されて、
うん、
後に、薬の神様になったっていう、
うん、
そういう人らしいんですよね。
ほう。
アスクレピオスっていうのが。
うん、
これ、だからこの、コードが、ラジアートの修正プログラムみたいなことを表してるんでしょうね。
ああ、ウイルスを、消す薬みたいなんですね。
まあまあ、簡単に言うたらそういうことですね。
うん。
うん、で、ラジアートが機能を回復するんですが、
はい。
回復しても、ウォールナットに乗っ取られてるんですね。
うん。
で、クスノキが、老人め、敵か味方かっていう。
うん。
うん、リリベルが突入しようとしてたところに、
はい。
演歌の前奏が流れてくるんですけど、
うんうん、
まあ、ここでネトフリ字幕では、
は
あ、浮世道中って曲名出てましたね。
お
あ、そういう曲なんやと思って。
ははは
で、まあ、要は、ラジアータを占領して、
うん、
クルミがダミー映像を流し始めたわけですよ。
はいはいはいはい。
リコリスクライシスやった
かな。クライシスですね。
うん。っていう、なんか、まあ、あれはもともと、アトラクションだったと、
うん。
ドッキリでしたっていうことでね。
うん、
それを CG に喋らせてるっていうね。あれを一瞬で作ったっていう。はい、すごい、すごい子ですけど。
はいはい。
だからそれで一般人も、なんだ、うん、騙されたとか言って、
はい。
金のかかったことをするな、みたいな話をして。
ええー。
これで万事解決したと。
はいはい
はい。もう、虎杖が、要は、リコリスは、一般人に正体がバレてしまったから全部消してしまえってなったんやけど、
はい。
こういうことになってしまったらもう消す必要がなくなったっていうことで、リリベルを撤退させるんですね。
うん。
まあ、その前に、
はい。
虎杖の命令で撤退するっていう前から、うん、サードリコリス、リリベルの前歩いてんのに全然撃たれなかったですけどね。全員殺せって言われてたはずのリリベルが、なんでじっと見てんねんと思って。
ああ。
サードリコリスが負傷者を肩をに抱えて歩いてるっていう、まあ、ほぼ止めの感じやったけど、
はい。
なぜここ撃たへんねんと思って。まだ、虎杖の中止命令は出てないのにね。
うん。
うん。まあ、何しか中止命令が出まして、リリベルの体調が、変えるときに、
うん、
一瞬、チサトを睨むんですよね。
うん。
で、睨んで帰っていって、タキナが、知り合いですか？もうチサトは知らないんで、
うん。
タキナが、また、恨みを買ってそうな目だと。
うん。
マジ？スマイルした方が良かったかな？にひー、言
う
てて。
うん。
これ、二部に引っ張るでしょ。
いやー、わかんないですよ、それは。
もちろん分からへんね。まだ決定してないけど、
う
ん、
もう
明らかにフックを、フックは残していってるじゃないですか。
そうね。うん、ゼータの時のシャーみたいなやつね、最後の、クワトロが死んだか死んないか分からんみたいな形の見せ方ですよね、ここ。
全然ちゃうわ。全然ちゃうよ。例えがおかしいって。
例えおかしいですか？
そう、まあもう絵はもう、うん、それもネタバレやし、もう広げへんけど、
はいはいはい。
まあこれは、だから、続編は2期にするか映画にするか分からんけど、
うん、
何とでもできるフックを残していったっていう感じですよね、
うん、
で千里たちが円空母から撤退しようとしてるときに、
はい、
滝名がエリカにありがとうあの時って言ったんですよね、
うん、
あ来たと思って
そう、やっと喋るとき来たもんね。
前回俺が言った耳元で、はい、言ってくれたあれのことを言ってくれるんやと思って。
はい、
で、回想シーンのエリカが、
はい、
行かせてあげて、私が滝野のポジション埋めますからって言ってたと。
はい、
そういうセリフがあったんで、
はい、
エリカが、そんな、私こそありがとうを言わなきゃいけなかったって。滝野が、おおって言って、
うん、
エリカが、なのに、な、桜が、代わりにあんたが追い出されたおかげで、まだこ、まだいられるんですよ、こいつ。
うん。
礼ぐらいちゃんと言えよ、って言うんですね。
うん。
さっきこいつ、エリカに敬語じゃなかったと思うんやけど、うん、ここではこいつ呼ばわりなんだよね。
これようわからんですね。
なんで？
いやいやいや、その、やりとり、ちょっと僕よくわからなかったんですけど。
滝野が、ああ、そういうことですか。
そうそうそうそう。どういうこと？
エリカが、指令にちゃんと話すべきだった。滝野が、確かにひどいやつだ。
うん、
そうだけど、そうなんだけど、っていう。これ分からへん？
分からへんですね。どういうことですか、これ。
要は、
はいはい。
捕まったエリカ、第1話で。
ああ、エリカ、はい。
あの時に、滝野が命令違反でエリカを助けたから、
うん。
滝野が飛ばされたことで、エリカはそのままリコリスに残れたの。DA に残れた
の。
だから、本来ならエリカが死んでたか、エリカは、失敗したから追い出されてた可能性があったんです。
あ、あいつのミスですもんね、もともとは。
そういうことです。 だから、滝名が、代わりに、あんたの代わりに追い出されたって言ってるんです
よ。ああ、ははははよう分かりましたね、それ
は。なんで分かるやん、これは。
意味分からんこと言うのだもんね。
これは分かりやすいよ。
あ、そうですか？
うん。っていうか、うん、あの、何その前の抱き合ったシーン。
ええ。
関係なかったんや。何も言ってなかったんや。
僕は、あいつ外れたっていう。
いや、まだ分からんで。
あ、分からんすか？
まだ13話まで可能性は残ってますからね。
はいはいはい。
で、ちさとが吹きに、
うん、
このお店のユニフォームは何色がいいって言うんですね。
うん。
要は、また、フキが、今回命令違反をしたから、飛ばされるかもしれんねっていう話をしてて、
うん、
ま、私の使ってくれればいいけどっていう、
うん、
このままね。
もう、ちょっと笑い入れつつ、ちょっと切ないところも入ってきましたですね。
まあ、フキは、何のことか多分まだ分かってないんですけど、
うん、
まあ、ちさとは、最後までこういう状況でも明るくそういうことが言えちゃうっていうね。うん、
あの、フキもなんか分かってるような顔してませんでした？
え、何言ってんだこいつって変わるでしょ。
あ、そうです。僕は、あ、なんか悟って、そうか、みたいな感じの。
伝わってないやろ。
伝わってないですかね。
多分ね。
お
ー。うん。まあ、ここで、
はい。
あの、ウォールナットが、クルミだっていうことは、バラしちゃいましたけどね。
あ、バラしてました。
バラしてた。
あ、そうか。楠木さんには言わない
でください。楠木さんにだけ言わんといてくれて。で、うん、それで済むんやと思って。
まあ、楠木さん分かってないですもんね。敵か味方か。
そうですね。楠木さん、まあまあ、ポンコツですよね。ここで DA に報告が入って、真島を回収中のクリーナーが応答しないと。
うん。
ということは、真島が逃げたっていうことですね。
はい。ね。
千里たちがエレベーターで下に降りようとするときに、
うん、
その扉が閉まる直前に、
うん、
リコリスカバンが見えるんですね。
はいはい、はい。
ポンと投げられて、そこに犬のキーホルダーついてるから、
うん、
千里が、ああ、私のバッグーって言って、
うん、
ひょいと出ちゃうんですよね。
はい。
扉を開けてね。
はい。
で、そこに、マジマがやってきて、
うん、
エレベーター内に、機銃操作するわけですよ。
うん、
とっさにフキがエアバッグ出して、
はい、
なんとかかばうけどみんなを、
はい、
阻止するんやけど、扉がそのまま閉まろうとする直前に、
うん、
マジマがいるのが、タキナが確認するわけですよ、
うん。
で、そのまま扉が閉まってしまって、
はい。
ちさと、ちさと言って、開くボタンをバンバンバンバン。
はい。
テレテレテレってなって、エンディングが流れ始めて、はい、エレベーターが降りていく。
うん。
マジマが、ヨウって。カバンを背負ったチサトが、ヨウって。
うん。
ここで、夕焼けに染まる、
はい。
円空木。
うん。
先っぽの方がライトアップしていくんですね。
はいはい。
君が持ってきた漫画って、ここでぴったり始まるわけですよ。
はいはいはい。わあ、綺麗に説明しましたね。
綺麗にというか、そのまま言っただけですけど。はい。最後のね。
はい。
ちさとね、まじまおるの絶対気づいてるじゃないですか。
いや、あれはもう分かってますね。だって、そんな表情してましたもんね。
やのに、
ええ、
打たしたらあかんやん。
いや、フキが抑えてくれる思ったんじゃないですか。
めちゃくちゃやな、もう。フキ、ない、とっさの判断です。あれ、すごいですよ。
そうですね。
うん。
いや、爆上がりですよ、あいつほんま、株が。
いや、もともとやっちゅうてんあんただけやて、スタートが低いのが。
タキナでも反応できなかったのに、もうフキが、やっぱりファーストリコレットの意地を見せましたね。
意地じゃないよ、フキはものすごく、
ええ、
優秀なんですって、
うん。
ファーストリコリスって普通じゃないらしいですよ。小説で書いてたけど。
あ、そうなんですね。
フキはものすごい能力を持ってるらしいです。
あはは。
うん。あと、1の問題もあるでしょ。フキが前におったから。
あ、そうですね。
うん。あと、あのエアバッグもすごいなと。一瞬で広がるんやな。
自分より早いですね。
で、あの何、何機銃操作を、ようあんなけ耐えれるなんて、どんなバッグやねんと思ったけど。うん、
あの、機銃撃つのも、真島さんの初登場の時もあんな感じでしたよね。 電車に向けてから。
ああ、まあまあ、そらそうですけどね。
うん。
うん。それが言いたいの？
そうそうそう。ああ、こんなシーンあったなと思ってから
見てました。全然ちゃうと思うけどな。
そうですか？
うん。ああ、まあ、とりあえず12はこんな話でしたけど。
はい。
どうですか？
いやー、もう、濃かったですね。まさかのですね、まじま、前半のまじまを拘束するところなんですけども、オープニング前で決着つきましたからびっくりしましたね。
オープニング前やったっけ？
オープニングで。拘束が終わってからのオープニングですから。
そうやったっけ？
あれだけ前回引っ張ってから、あっさり終わった思ってから。
あっさりでもないけどね。
いや、でもオープニング前は終わってますからね。
うん。
うん。あ、すぐ終わった思って。
まあ、後が使えてるから。
まあ、そうですね。僕はどれだけどんな戦いするのかなと思ってたら、まあ、ここではこう、すぐ終わったんで。
まあ、それだけ言いたいの。
え？
あなた12話の感想、それだけ？
いや、だいぶ言ってくれましたし。
うん。
うん、まあ、そうそう、思い出した。吉松の、
うん、
あの心臓は、あれ嘘でしょ。
おお。
だって、あいつ言える必要ないですもんね。まあ。
言える必要は、
うん。
ほんまに読み取れへんのね、あなたね。あれは、自分を殺して奪えって言ってるんですよ。
うん。でも、
わかる？
でも、
うん、
アタッシュケースあいつずっと持ってましたよね。
うん。あれは何かというと、
うん。
視聴者を騙すため。
いや、僕はあれは嘘ついて、やっとるだけで、心臓は別ある、アタッシュケース入っとると思いますけどね。
俺もそう思う。そう思うんやけど、
うん、
あそこに、自分の中に入れたっていうのは、
うん、
意味ないわけないじゃないですか。あれは千里が最終的に、真島を殺さんかった場合、自分を殺させるため。
うん、ほんま狂ってますね。
そうですよ。だから、滝名は狂ってる
って言ったら。狂ってましたね。
うん、あなたも言ってたよね。最終的に千里が、うん、吉松を殺そうとさせるために自分を殺させようとするっていう、それですよ。
ああ。そうか。
うん。
心臓は、まあでも、この治療もすごい荒かったんですけどね、それ
あ、まあ、あれは目立たせるためでしょ、う
ん、なんか、まあ、わざとっぽかったですよね。
まあ、僕もそうなんです。あれは、実際は入ってないと思います。
ですね。
殺させるため。
うん。
うん。だと思うんですよ。だって、そんなん取り出すの大変じゃないですか。
そうですよね。
うん。どっちか言ったら、千里は暗殺者に目覚めて、これからずっと活躍してもらわなあかんわけやから、
はい、
取り出すなんていう、そんな、めんどくさいことさせるわけないじゃないですか。
うん。
うん。めんどくさいっていうか、そこに失敗したら、もう、そのまま千里死んじゃうわけやねんから。
そうですね。
千里は、これからも活躍してもらうためには、人工心臓は、あると思うんですよ。
うん、うん。
まあ、そこに入ってたとしても、もう一個ぐらいあると思うんですよ。だから、アタッシュケースは、
うん、
心臓入ってるとは思いますけど。
うん、
うん。
これちゃんと逃げる時も僕持ってたの見ましたもん、止めてから、ちゃんと。
うん。持ってましたね。
あ、見ました？
うん。空っぽやったら持っていく必要ないよね。
あ、まあそうですね。
うん。はい。
はい。
じゃあ13話はどうなりますか？
僕ちゃん、今回ちゃんとね、考えてきましたよ。
おう、それ言ってください。
来週はね、まあ、まずはね、
うん、
まあ、真島は倒すんですけども、
うん、
まあ、この激しい戦いで、
うん、
里のバッテリーが消耗するんですよ。
うん、
消耗して、一回倒れるんですよ。
うん、
で、ミカが、
うん、
ヨシさんを説得するんですよ。
うん。
うん。それで、まあ、父親二人いうことじゃないですか。
うん、
で父親二人で、また、新しい心臓を移植して、一応、千里はこれで延命なんですよ。
いつ入れた？
え？
ピンチやったやん、今。あなたの話では。
何がすか？
心臓が止まりそうになるんでしょ？
止まって、はい。
どうやって、どうやって助かった？
あ、それから誰か助けに来るんですよ。
まあ、そこ言えよ。
一回そこで真島は倒してから、
うん、
倒したものの、まあ、激しい運動をして、うん、して、バッテリーが消耗して、まあ、滝名ぐらいが助けに来るんじゃないですか？ エレベーターの。
はい。
うん。それで、どうすんだよ、話になった時に、ミカさんがヨシさんを説得しに入って、
うん。
とりあえず心臓をもらって、また二人が心臓移植手術をするわけですよ。それで、佐藤が演じる。
まだ二人で手術したと思って
ます。そう、思ってます。で、ここからですね。それで時が経ちですね。
はい。
で、前やった、高級レストランで、
うん、
ミカと吉松が会話するんですよ。
うん、
で、これでもう、吉松もう会わない。この街を出る形で別れるわけですよ。
うん。
そして、一人帰宅中にですね、
うん、
パーカーを着た人物が待ち伏せしとるんですよ。
うん。
そこで吉さん撃たれるんですよ。ほんで、さすが期待通りだね。さ、って言って、他の言ったところで死ぬんですよ。
うん。
そこで、パーカーを捨てて、後ろ姿だけが映るんですよ。で、うん、長い髪がなびいて、
うん。
そこで、フェードアウトで、エンドですよ。テレテレ、テレテレで。
おー。
はい。
なるほど。よう考えましたね。
ちょっと怖いところあるでしょ。う
ん、なるほどね。
はい。
はい。もう、そこまで言ったら殺す必要はないと思うんやけど、まあ、あなたの予想ですね。
あれだけタキナちゃん怒ってますからね。
あれは、
ええ、
怒りに任せてじゃなくて、千里を救うためですから。はい、心臓が逃げる言ってたじゃないですか。
はい、はいはいはい。
心臓にしか見えてないんですよ。
あいつはどうでもいいですか。
どうでもいいんです。あいつに対する怒りとかはどうでもいいんです。
あ、そうか、まあどうでもいいって言ってましたもんね。
うん、千里が、助かるためなら、で、もうそこであなたの話だったら千里が助かってんねんから、殺す必要はないと思いますけどね。
いや、おたし、あ、いや、いいこと考えたと思ったんですけどね。
ああ、まあまあいいですけど。
はいはいはい。
うん。そうですね。まあまあ、感想から言うと、
ええ、
まあ一週目テレビ放送見たときに、
うん、
ああまあすげえ話やなと思って、すげえ良かったなと思って、
うん、
で、その、ネットフリーに上がってきたときに、
はい、
もう一回このメモ取りながら見てて、
うん、
リコラジでも言ってたけど、滝名の演技がすごいんですよね。もう頑張ったって言ってはったけど、すげえなと思って。
いや、すごかったね、滝名さん。
泣いちゃいましたね、俺。
いや、迫真ですね、あそこですよね。
ん？
滝名の吉松との会話のとことか、心臓が逃げるとか、うん、そういうところの作品ですよね。
そう、うん、話して、心臓が逃げるって言って、
うん、
で、打つんやけど当たらない弾切れカチカチってなって、うわーってなってる。
うん、
その、千里死んじゃうっていう。
はいはいはい。
とか千里が悟すんですけど。
どうも、ここもちょっと来ますね。
もう、めっちゃ泣いちゃいましたね、ここね。二回目で泣くわ。やばい。滝名大好き。はい、最高ですね。
ちょっと今週はかなり主人公が出てましたね。
主人公って言っちゃうとまたちゃうんやけど、主人公はあきまで千里なんやけど。は
い、で今回千里がヒロイン感がちょっと出てませんでした？
そう、ヒロイン主人公の違いがようわからんけど、俺はもともと大好きな滝名がここまで成長してくれたかっていうね。
ああ、はいはい、はい、
うん。もう、ほんまに最高でした。
うん、
強くなったわけじゃないんですよね、
うん。
戦闘能力は変わってないんやけど、
うん、
その、千里を助けたいっていう気持ちが前面に出て、うん、気持ちが爆発するところね。
はいはいはい。
うん、もう、何としても、あの心臓を取り出すっていう、
うん、
ここもたまらんかったですね。
ね、あと後半の、ア
リサの番だった。うん、そうです。後半のくるみですよ。くるみがもう無双状態でめちゃめちゃかっこよかったです。要は USB 挿した後、
はい。
繋がったってなって、なんか、フレームで街のビルがいっぱいあって、どこだ、どこだって書き分けていく。
そう
ですね。VR 越しに。
そう。
書き分けていく。おったっていうところで、
はい、はい。
一瞬で、そのロボター、から奪い返すところね、もうめちゃめちゃかっこいいですね。
はい、あ。
うん。
100年早いわ。もうここ何年も巻き戻しましたね。
ああ、で、最終的に、くるみが全部仕事やり終えたと思ったら、
うんうん、
水木が 話しかけんねんけど、いびきかいて寝てるっていうね。はぁ、帰ろうって言って、水木が帰るっていうね。やっぱたまらんすね。
そうですね。あの、で、ポリスメイも可愛かったですね。
ああ、そうですね。やっぱ、くるみはいいですね、ほんとね。
はい。やっぱ、ほんま、嘘でしたけども、まあ、今のところまだ正体わからんままですね。結局。
そうですね。まあ、どうなるのか、13話ですね。まあ、結局、僕前言いましたけど、くるみの正体はわからんままでしょうけど、
はいはいはい。
多分、なんか、こうじゃないかって思わせる匂わせは、絶対残してくれると思います。見てる人、いろんな妄想してくださいねっていう材料は置いていってくれるんじゃないかなと。
はいはいはい。
全部言わないのが、粋なところっていうの終わり方をするんじゃないかなと。くるみに関しては。
なるね。
うん。で、最後の、まじまと、
はいはいはい。
ちさとの戦闘ですけど、
はい。
まあ、何かしらのピンチは、多分心臓が、
うん、
止まりかけてピンチになる。
あ、一緒ですね。
これは間違いない。これは僕は前回言いましたから、僕からあなたは影響されてるだけですから。はい、で、言うても千里が強いんで、
はい、そうですね。
千里は、追い詰めるんですが、
うん、
最終的に玉切れ、
うん。
玉切れを起こします。
あ、そうです。持ってないですもんね、そんなに。
はい。
うん、
で、心臓も止まりかけて、千里の動きも、うん、止まりかけて、
うん、
圧倒的にもうやられる、ピンチってなったところで滝名登場。
うん。
滝名がマガジン投げてきます。
はい。
滝名が預かってたから。
そうか。
あのマガジンはここで使います。
は
あ、投げてきて、もしくは滝名が撃つ可能性があります。滝名が、マジマを殺さずに倒す。
ああ。
あ、そっちやな。
まあ、あの、それは殺さずにのあの、千里のあれですもんね。
はい。
うん。信念と言いますか。
はい。滝名が、思いっきり心臓もしくは頭めがけて撃つんやけど、中身は刺殺商談だった。これですね。
今思いつくような感じじゃないですか。
はい。で、
それが、まあ、滝名の、あ、滝名の成長でもありますもんね。
そうです。そういうことです。
いいこと言いましたね。
はい。
うん、
まあ、最終的に、デオ・コウジさんは、
ええ。
千里死ぬって言ってたけど、
はいはいはい、
僕はやっぱり助かってほしいなと思うんで、
うん、
あのアタッシュケースの中には心臓があって、それは手に入ると思います。
でも、あれって何年持つかって言ってましたっけ？
言ってない。10年経ってパワーアップした心臓なんで、
ええ、
多分、ずっと持つと思います。
ああ。
耐久性も上がってると思います。
はいはいはい。
だからそれは手に入るんやけど、その手に入り方はちょっとわかんないですけどね。
うん。
うん。で、僕がちょっと思った最後の演出的にはどっかで、
ええ。
もしかしたら、千里が、最後、
うん、
どっか高いところから、ムーンサルトプレスしてくるんじゃないかなと思って。
ほう。
なぜかというと、
うん、
前々回ドラゴンスクリューで出たでしょ今回、今回シャイニングウィザード出したでしょ
はいはい。
どっちも、武藤刑事の技なんです。
真島を倒すときの技ですか
マジマを倒すときの、か、もしくは、千里が、滝名に抱きつくときに、一回くるっと回って、ムーンサルトで滝名にダイブしていくと。なったらいいなっていうだけですけど。
まあ、出てますからね。
はい。あと、だから、残ってる謎は、
はい。
だから、車が同じものを、
うん、
アラン機関と DA が使ってたっていう、情報が入ったんやけど、
うん、
あれはどういうことかの説明があるのか、
うん、
あと、千里のカメラを返してきたあのタイミングは、吉松とクスノキが繋がってるんじゃないかっていう、この謎、
うん。
この辺はちゃんと回収してくれるのか。
楠木さんってええ人でしたね。
そうです。ええ人なのは多分もう間違いないと思うんやけど、
うん、
でもこの作品、今のところ、
うん、
どんでん返しがないんですよ、まだ。ええ、そうだったんが、今のところ一つもないんですよ。
ほう。
このまま終わる可能性が高いんですけど、
はい。
でも、どっかでどんでん返し入れるとしたらそこぐらいしかないんよね。
うん。
マジマがいいもんだったっていう可能性。
うん。
でももうありえへんじゃないですか、ここまで来ると。ってなったら、くすのきさんが悪もんだったっていう可能性。
うん。
いや、難しいね。だ今回僕らこれね。
はい。
前提としてビビのやり方を今回もやってるわけだから、
ええ、
どんでん返しがある前提で話してきてたんですよ。
そうですね、
うん。実はこいつが黒幕だったっていうことを言いたいためにやってきたんやけど、
ええ、
そんなんが一切ない作品だったんで、
ええ、
実はリコリスリコイルの見方を僕らは間違えてるんじゃないかなと。
そう持ってこう、そう持ってこう言っていつも考えてますからね。
そうそうそうそう、うん。実は素直に見た方が楽しかったんじゃないかなっていう思って、ちょっと失敗したなとは思ってるんですけど、まあまあでも、一応途中で帰れないんで最後まで、
はい、
どんでん返しがあるとしたらその辺かなと、
うん、
楠木さんぐらいしか考えられない。うん、で、ミカがライフル持って出てんねんから、はい、あのライフルは使ってほしいな。
そうね。
だから、姫ガマがもう一回襲ってくる可能性があるし。
あいつ今回セリフなかったっすね。
はい。うん、吉松があのまま帰ったかどうかもわからないじゃないですか。うん、もう一波乱そこにある可能性がある。
うん。
難しいですけどね。
30分ですからね、あと。
まあ、最終的にみんなリコリコに帰ってくるんじゃないですか。
あまあ、超ハッピーエンドね。
超ハッピーエンド。
僕も ハッピーの中でちょっと恐怖を与えて終わるような感じで。
ああ、そうですか。
はい。
僕は滝菜にはそんなことはさせたくないですね。
いや、今日はちょっと、まあ、怖いシーンもあったん、ね、で、滝菜の。ね、
うん。
うん。
はい。
最後やりおるかなと思った。
怖くはないですよね。はい。じゃあ、ここから、12話の感想。
あ、はいはい。
はい、僕も初見で読みたいと思います。
はい。
で、まずは、デオコージさん。
はい。
12話にして、ようやくリリベルが初登場しましたね。
うん。
DA 上層部がアラン機関と繋がっているという私の予想は見事に外されましたが、きちんと回収してくれたのは良かったです。
うん。
次回がもう最終回となってしまいますが、この作品の未だ回収されていない謎について自分的にまとめてみました。おありがたいね。
おお、助かる。
くるみの謎。
そう
ですね。過去実年齢とか過去、
うんうん。
個人的に最後まで明言されない気がしますが、アラン機関が関わっていて、ラストにちょっとだけほのめかされると予想しています。あ、俺と同じ意見ですね。
そうです
ね。2、ミカの左足負傷の原因、
うん。
ああ、そうですね。これ、最初からですもんね。
うん、
過去に、吉松との因縁で負傷したものであり、最終回でミカが、吉松と決着をつけると予想しています。
お
あなるほどね。
うん
まあ、可能性はありますね。花葵、過去、影武者部隊、とは、これはクリーナーのことか、もしくは、水木がいたという DA 情報部のことでしょうか。あ、なるほどね。でも、情報部って、
はい。
俺、くすのきさんの前でパソコンポチポチやってる、オペレーターの人のことやと思ってたんですけどね。
はいはいはい。
でも、もしかしたら別部隊でそういう花葵っていうところがあって、
はい。
水木がそこにおった可能性は確かにありますね。
4。
吉松が滝名に期待していること。過去、7話での発言。
そうそう、僕それ、それに僕は紐つけてますからね。
これは滝名がピンチの状況になることで、千里が実弾を撃ってしまう展開を期待していたという意味で、12話で回収されたのかも。俺、これ、このままです。こう思います。
うん、まあね、はい。
5。旧電波塔事件で爆発に巻き込まれた千里&真島の生存理由。 これはこの作品を作風で見るに、単純にタフだからという理由で良いのかもしれません。わら。まあ、そうですね。
うん、
まあでもあの高さであの爆発してしまったら、
はい、
普通考えたら生き残れないですけどね。うん、まあでもこのアニメやからしゃあないですけどね。
うん、
以上が個人的に回収してほしいと思っていた謎ですが、その他にも、5が2つあるけど、
はい、
千里や滝名の出生や過去。これ言うには時間が足りひんでしょうね。
そうな、歌の主題歌の時にはその滝名のと千里の小さい時の写真とかも出てますよね。
うん。
あれ結局何もない状態ですよね。
ちびちさとおったじゃないですか。そういう回想あったじゃないですか。
ちびたきにはいないですよね。
はい。まあ、それだけでしょ。子供の頃こんなんだったっていう
だけ。こんなんからこう成長しましたよというだけですか。
だと思いますよ。
うん、
あれは、だから DA に入った時とか。
ああ。
そういうことじゃないですか。うん、6、DA の情報部にいた水木が辞めたきっかけ。
うん、そうですね。
まあ、嫌になったとは言ってましたけどね。
あ、そうか、まあ。水木まだ悪役説が僕まで残ってました。
うん、7。ロボタの素顔やバックグラウンド。まあ、ロボタの素顔は俺も思ってたけど、でも、ここまで来るとロボタの素顔が明かされたところで何ってなるでしょ。知らん子やし。
そうですね。意外な人というわけでもないですね。
そうそうそう。
今まで出会ってきた中の人ということでもないですし。
ないから、ありえないと思うんですよね。
うん、まあ、うん、あれ、あの顔でロボタですもんね、もう。
はい。だから2期に引っ張るんじゃないですか、ここは。
あ、
うん、ロボタ仲間になる説もありますけどね。8。12話で出てきたリリベルのファーストっぽい人と、千里との因縁。これでね。
あ、
過去見た目がちょっと吉松に似ているような。そうかな。
あ、
うん、そうやったらおもろいですけど。などなど、語られていないことは数多くあります。
うん、
ただ、このようなことを冗長に語らず、引き算で見せたい場面をテンポよく見せていくスタイルが自分はこの作品の良いところだとも思っているので、ラスト1話で全てが語られることはないと思います。あ、僕もそう思います。
うん、
詰め込まないと思うし、考察の余地を残すところやと思うんで、
はい、
ただ2期をやった時にこれを全部語ってしまって台無しになる可能性があるんで、2期は怖い、非常に危険だと思いますね。僕は2期ある前提で喋ってますけど、
はい、
いよいよ最終回、ちゃんとみんなが納得できるような結末を用意してくれているのか、正直不安と期待が入り混じっている状態ですが、この作品の結末をしっかりと見届けたいと思います。
ですね。
まあ、12話見た時点で、
うん、
この12話を描ける人らが13話を台無しにするような、うん、わけないと思うんで、
うん、
絶対納得できる最終回にはなると思うんですけど、
はい。
ただこれを13話に全部詰め込むとすごくしんどい、大変やと思うんで、
うん、
ものすごくゆるく見せるだけやと思うんですね。
うん、
語らへんと思うな、いろいろ。まあ、そういう人たちだと思います。
はいはい。
続いて、ネオさん。
はい。
前回の配信で、アニピチお二人の予想がミラクルでしたね。そうでしたっけ？ピチさんほぼ的中。
え？
そうでしたっけ？ヨシマツこそ死ななかったものの、ピチさんの演出予想がドンピシャでしたね。アベマでリアタイしながら興奮しました。
おうおうおう。
やっと殺してくれたかではなく、過去実弾で撃たれて、そうだ、それでいい。ああ、確かに。撃ちましたもんね。
言いましたね。おう。ほんまや。
でしたが、これはもう予想的中と言っていいのではないでしょうか。
よし。
ああ。
いや、少なくてそうです、そう。言いました。
うん。まあ、これはね、
はい。
ピッサーに限らず結構みんな言ってたじゃないですか。
もう、ちょっと気持ちよくさせてくださいよ。
まあ、オーソドックスなオチだと思うんですよ。吉松が私を殺せっていうのはね。
はいはいはい。
俺はそれではない、裏切りが来ると思ったら、ストレートに来ちゃったっていう結末
ですよね。いろいろまあストレートに来てるんですよね。
うん、そういうことです。
はい。
兄さんのミラクル。
うん。
一方、兄さんですが、前回の配信の最後の最後で、ミラクルが起こっていましたね。うん、そうでしたっけ？ 内容的にはアタッシュケースの中身の話だったのですが、
うん、
配信上は吉松さんの中身人工心臓だとなっており、聞き返してびっくりしました。
うん、
アタッシュケースの中身が、あっこが僕は信じたくないけど、もう今の流れでは人工心臓で間違いないでしょうねっていう話をしてたんですけど。
はいはいはい。
僕が吉松さんの中身が人工心臓だって言ってるってこと？言ってたんかな？
そんな感じ？そんな感じで。
そうなんです。言ってどうだ？ぴったり当たってたでしょ。
あの、なんかそういう風に浮き取られたからなんか言ったような
吉松の中に人工心臓があるって僕は前回言ったんです。
あ、そう捉えちゃったか。
はい、ミラクルが起きましたね。
はいはいはい。
はい、当たりまくる必殺商談。外れまくる実談。はい、また前回の配信で、兄さんが指摘されていた必殺商談の的中率が高すぎる問題ですが、うん、今回は逆に、滝名の実談の的中率がこんなに低くなることは、ご都合主義的な感じがして、正直少し萎えてしまいました。タキナは、やっぱ焦りですよ、あれは。
そう。
だって最初に、撃った時は、
うん、
わざと外してますもん。今度は眉間に打ち込みますよって言ってるから、それぐらい正確な射撃なんですよ。
うん、
でも、その次、本気で撃とうとした時には、焦りすぎて当たらない。あと、走りながら撃ってるっていうので、うん、止まって撃っちゃ当たるのに。
もう、心臓が、でも。
そう。俺はそう思いましたけどね。当たりまくる必殺商談の意味は未だにわかんないですね。これも回収してくれんのかな。これがご都合主義やったらほんまにちょっと悩ますけど。和歌山紫苑さん、過去滝名の演技が素晴らしすぎる。
はい、うん、
まさにそうですね。
うん、
しかし、懸案の吉松との人工心臓絡みの交渉では、千里を思う滝名の感情が爆発した名シーンとなりました。
うん、
ここでの和歌山さんの真に迫る演技がすごくて鳥肌ものでした。そうですよ。ここほんま最高でしたね。
ね、
和歌山さん大女優になるんじゃないですか、ここ。うん、
いやー、素晴らしいですね。
うん、
そんな経験があれなんですよ。
リコラジでご本人もほんま頑張りましたって言ってましたからね。うん、最終回予想。彼岸花の別名に、はみず、はなみず。はみず、はなみずというのがありまして。
ほう。
歯と花が同時に見られないというのが、リコリスの特徴の一つになっています。
うん、
彼岸花は歯と花が同時に見られないってこと？歯見ず、鼻見ずってこと？
さあ。
つまり、色的に言うと、青い葉、滝名は赤い花、千里を見られず、
うん、
葉水。花もまた葉を見られない、花水という結末が待っているのかもしれません。
うん、
てか、実際12話ラストではそういう展開になりましたね。だから、二人は交わらないっていうことを言いたいのかな。
おう。
そして、最終的にくるみに旅券を作ってもらって、千里は海外、過去フランスに行って、人工心臓の手術を受けるなんて展開になる気もします。
うん、
マジマとの最後は、もう激しいバトルにはならないものと予想します。
ありゃ。
それでは。なるほど。
お、
最終回予想が交わらないということなんですね。
うん。
滝名は千里を見られず、
うん、
千里も滝名を別れになっちゃう。これが彼岸花の別名に現れてるっていう。
ここで別れて、今別れてますよね。
うん。
ここはもう会えないというような。
そんなことはないと思うけどな。まあこれはネオさんの予想ですから。
ね、
そうなると、 すごいことですけど。
はい。
まあ、P さんも僕もミラクルを起こしまして。
そうそうそう。
はい。ドンピシャで当てましたけど。
そうですね。
はい。
次回はどっちが当たるかですね。
そうですね。うん。うん、まあ、次回最終回、たっぷり語ろうと思いますんで、皆さんも、はい、最終回まで見た感想でもいいし、まだ来週の水曜日までなら、ちゃわ。もう遅いか。最終回見た後の感想は、
うん、
この後の総集編回で発表するか。
うん、
その方がいいよね。
はい。
まあ、13話は僕らの感想だけで終わるかもしれないし、予想を先に書いてくれたら、それも紹介したいと思います。
はい。
はい。ということで次回は、最後までみんな見た状態で、聞いてもらえると思いますんで。
はいはいはい。
最後どういう結末になるかみんなで、
そうですね。
心待ちに見ましょう。
で、あれ、今週だったかな、あの、リコリスラジオには、
うん、
水木役の小清水さんが来るみたいなんですよ。
はい、美香役もね。
あ、そうか。あ
ん、はい、なんでそこ抜けてんねん。言うてたやん。大人チームが来るって。
ごめんなさい。うん、いや、忘れてください。はい。
それだけ？
はい。
ミカが来ると思ってなかったってこと？
思ってた。ミカだけは思ってた。
はい。まあ楽しみですね。
そうですね。
はい。小清水さんの素のトークって僕聞いたことないんで。
あ、そうですか。僕はもうしょっちゅう聞いてますんで。
あ、そうですか。ちょっと楽しみですね。
はい、あ、面白い人ですよ。
ああ、はい。はい、ということで、皆さん次回、最終話見た後でお会いしましょう。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ツイッターハッシュタグは、ハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。うん、ということで、いやさがブー。お相手は、アニマルジャパンと、
石川とみくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
てれってれ、てれってれ、てれってれ、てれって。
何それ、
エンディングですよ。リコイルの。
全然、同音痴か。
あ、もう前奏終わったからアニさん歌うかな思ったんですけど。
だって全然前奏になってない。
なってますか、
うん。テレテレテレテレ、テレレーンでしょ。
みたいなもんじゃないですか。